はい、それでは私尾身川の方から、すいません、第4四半期年間ビジネス状況に関しまして、ご説明をさせていただきます。まずエンタープライズ国内の方ですね、の方のご説明をします。で、まあ、こちらのスライド、去年1年間どういった形でやりますよということで繰り返し確認ということで出しました。昨年15年度は3つの分野におけるビジネス戦略ということでやってまいりました。それぞれの進捗に関してご説明をさせていただきます。まず1つ目、カスタムディフェンスということで、まあ、ハイライトとしまして国内、この何度も名前が出てきましたけれども、ディープディスカバリー、昨年対比で 508% 成長ということで非常に大きな成長を実施できました。でまた顧客数と書いてありますが、これは新しいユーザー、新規ユーザーとしまして大手どころが 60% 伸び、中堅純大手で 254%、 非常に多くの新しいお客様を使うことができました。そして我々何度もこの3つの C という話をどんどんさせていただきましたが、それぞれのバラバラなソリューションではなくって、それぞれが連携していくコネクティッドスレッドディフェンスという連携プレーをどんどんどんどん出していきましてですね、そういった製品を出すことができました。また中にはアライアンスパートナーということで、IBM の旧レーダー、非常に多くの金融であったり、大手どころのお客様がいます。この旧レーダーと私もディープディスカバリーの連携ということが、昨年は、複数のですね、お客様からいただきまして、実際に受注をできました。ローライターは若干そのパイプライン多いんですが、その、確実にクロージングをしていくというそのスピード力ですね、そこに若干欠けたところがあったので、もっともっとクロージング率をまとめていこうということでございます。で年間を通しまして、このディープディスカバリー、やはり2014年に比べまして 360% を超える勢いで、実際に受注をすることができました。また多くのそのコネクティッドスレッドディフェンス、実際に3つの C が連携していったユーザーを抱えることができました。で続きましてクラウド&データセンターセキュリティになるんですが、こちらディープセキュリティという製品が中心になりますけれども、 Q4 の対前年のに比べますと 113% の成長で、新しいお客様に関しては大手 50% 増、中堅純大手 65% 増ということで、こちらも非常に多くの新しいお客様をつけることができました。またこれは実際にユーザー事例としても発表させていただきましたが、大規模な実際にこのハイブリッドのクラウド環境を使うお客様という例で、ローソン様、AWS に関しまして私もディープセキュリティを使って、これが一度入り始めますとどんどんどん増強をどんどん広がっていきます。ということで、毎クォーターごとにですね、追加のオーダーをいただいているというような状態でございます。でこのロイヤルゲート様ってちょっと特殊で、その、e コマースということでカード決済、ということで非常に、これから伸びていく市場なんですが、 PCI DSS のバージョン 3.0 というですね、最新のバージョンに対しまして、マイクロソフトの Azure 上で私のディープセキュリティということで事例になっております。また会社名は言えないんですけれども、大手の日本のグローバルメーカー様が SAP の環境で AWS、 そしてディープセキュリティ、こちらも非常に大きな大規模なユーザーとして展開をしています。またパートナー様もどんどんどんどんですね、これ増えていってまして、我々のディープセキュリティをサービスビジネスとして、マンスリーベース含めましてサービスビジネスとしてもう展開をしていっているということでございます。また先ほどもありました、6年連続ナンバーワンのマーケットシェアということ。ただローライトとしましては、やはりそのサーバーのセキュリティなので、そのコンフィギュレーション等ですね、ちょっと悩みどころもありまして、若干どんどんどんどんお客様が増えていって、パートナー様が増えていくと、トラブルも増えるという面もあったんですが、なのでそのパートナー様に対してコンフィギュレーションのルールであったり、そういったホワイトペーパーを今どんどん作ってですね、提供して、市場での混乱をなくしていくところで今やっております。から3つ目、ユーザー保護の徹底でございます。こちらもですね、非常にそのエンドポイントのところで、毎回これはマンスリーベース、月額ベースの製品で、ウイルスバスタービジネスセキュリティと呼んでいます。我々がホステッドをして、そのパートナー様はそのユーザーもですね、サーバーはいらない、そのサポートをそのセキュリティをマンスリーベースでエンドポイントにだけ施すという製品ですが、これが大体クォーターで延べ大体 平均的に 20% ずつずっとこれは始まったところから伸びていって、確実にこれも今年も昨年も 20% 以上ずっと伸ばしていきました。対旧法に関しましては前年で 27% 伸ばしています。でこれを扱うパートナー様も非常に増えていってまして、その、まあ、ディストリビューター様とも協力をして、そのサーバーいらずのですね、非常に管理画面もそのパートナー様がお客様に成り代わって管理を容易にできるということで、これがどんどんどん広がっています。から新しいところでは UTM クラウドエッジという製品をその Q3 ぐらいから発売をしました。で Q4 に関しましてはもう Q2 から販売して、実際には Q3 ぐらいから始まりましたので、その Q3 と比べましても53% 成長ということで、もうすでに1400台を超える納入ベースがございます。またオフィス365向けの製品もそのクラウド連携のソリューションを発表させていただきまして、これからどんどんこちらのもお客様の借り取りができるというふうに考えています。で全体を、まあ、おさらいなんですが、エンタープライズに関しましては非常にその先ほど言ったミックスした冒頭に申し上げた3つの C がございましたが、今現在その3つの C を使っている連携で、使っているお客様が、対策で 19% 増えまして、15% 増えましてですね、実際に145社のお客様がすでに3つの C を使っていると。2つの C に関しましても7.4%、3716社使ってますし、その一つの C を使っているのはもう13万社以上我々持っておりますから、どんどんこれが2つの C、3つの C ということでどんどん増えていっていると。全体の顧客数も絶対減らしておりませんで、エンドポイントの数も増やしているというのがコマーシャルの実態でございます。で続きましてコンシューマーの市場です。こちらも繰り返しどういったコンセプトで我々コンシューマー市場をやっていきますということで確認をいつもさせていただいております。で一つ目国内なんですが、まあ、これは PC がシップメントが落ちているとそういう中でもですね、一生懸命我々営業させていただきまして、その BCN のGFK のデータでございますけれども、そのリテールの店頭での台数シェアにおきましても2014年 39% だったのが2015年 42% に我々増やしています。他社は軒並みマイナスです。我々だけ成長しました。そして店頭における売上のシェアですね、これも2014年 54% トレンドマイクロです。で昨年2015年が 58% ということで、店頭における売上の貢献度はトレンドマイクロがナンバーワンです。他のメーカーは軒並みマイナスです。そしてモバイルユーザーに関して KDDI 様との連携も非常に好調に続いておりますし、また新規チャンネルが iOS ユーザーに対してモバイルセキュリティを販売していただきまして、こちらも順調に成長しています。そして IoT 分野に関しましても発表させていただいて、実証実験愛媛県まだ3月末までやっておりますけれども、新しい可能性に関しましても布石を打つことができました。でグローバルなんですけれども、 APAC 特にオーストラリア、ニュージーランドが対策で 15% 成長させていただきまして、 APAC 全体でも 12% という成長をいたしました。で更新ビジネスの方も伸ばさせていただいて、ただ、まあ、全体でいくとそのまあ、どうしてもこれまで その期待からするとですね、その PC のシップメントが落ちているということもありますが、全体としてはこうしてますけれども、その中でもトレンドマイクロ一人その一つのメンダーなんですが気を吐いてですね、その成長させていただいているというところでございます。それから新しいところではマッキントッシュ向けに出した製品が、まあ無償版なんですが210万これ数ヶ月 ですね、一気にダウンロードされて、昨年の10月ぐらいからさらに機能強化をして優勝にしたものをグローバルに出したんですけれども、すでに特にそのコマーシャルをするわけでもございませんが、日本も100万人を超えるユーザー数、世界でもですねかなり売れまして、今まあそれなりの金額が売上として上がってきているということでございます。でコンシューマー、まあ、全体でございますが、なんとかその出荷 PC 出荷を押し込む中 ですね、今申し上げたような形で一人頭の平均売上単価というものを上げることを我々成功しております。またプレミアムサポートというところも昨年に14年に比べましてプレミアムユーザーを 10% 伸ばすことができまして、実際にそのサポートに対する満足度も非常に高い声を聞いております。 また確実な更新ということで非常に更新率も毎年毎年ですね努力をしまして上げてお客様を減らすことなく来ているということでございます。またIoT 関連に関してもましても布石を打つことができましたということです。で簡単にあとは2016年度でございますがこれは戦略の柱今私どものエヴァの方から説明がありました通りこちら新しくですねネットワークディフェンスハイブリッドクラウドセキュリティユーザープロテクションこれをベースとしましてスマートプロテクションネットワークで守っていくということでこの3つの展開をしてまいります。でそれぞれの簡単な説明ですがネットワークディフェンスに関しましては新しい今詳しく説明が今の方からありましたけれどもティッピングポイントという仲間も入りましてさらに私どもが SDN、NFV 新しい分野にもちゃんと着実にこれからの環境の変化に追従できるということを表現できたと思ってますしここに対してもっともっと大きなですね形で進めていけると思っています。それからハイブリッドクラウドに関しましても VMware、Amazon それから Azure、IBM といったですねそのそうそうたるグローバルのベンダーと我々非常にタイアップしてですね非常にタイトにつながっておりますしまた国産ベンダーのベンダーの方々とも非常にタイトに我々のこのディープセキュリティはほぼ標準品と今なっておりましてこれをもうプロモーションをしていくということでますますオンプレからクラウドをうまく使ってセキュリティを守ろうという時代になってまいりました。フィンテックもそうです。そういった中で我々のこの活躍する場が増えていっていると思います。でやはり製品連携の強化ということでコネクティッドスレッドディフェンスこちら非常に大きな要素になってくると思います。ユーザープロテクションに関しましても、まあ、新しく出したエンドポイントセンサーとかこういったものも今年から実際にお客様の借り取りもできるようになってまいりますのでますます我々のそのサイバー攻撃に対する対策ハイブリッドのクラウドに対する対策そういったところから今度競合のユーザーに関しましても今日のユーザープロテクションの部分で我々借り取りができるんじゃないかなというふうに考えております。でコンシューマーに関しましてはやはりその新しいお客様をいかに取るかということでこれはやはり PC という視点だけではなくてモバイルという視点で新しいビジネスパートナーという開拓もしてまいります。それから IoT に関しましても今年2016年とにかく我々しっかりですねビジネスとしてデリバリーをしていくということでしっかり今準備をしているところでございます。そういうことでこのグローバルに関しましてもコンシューマー日本で実施してきましたプレミアムサポートというものをこの満足度の高いソリューションを日本以外の主要国に対してデリバリーをしようということを決めておりますし IoT に関しましても逆に日本よりもニーズが高いまあ拠点がございますので日本と同時にですねそういう注目されるその拠点に対して IoT セキュリティも今年実施していこうということで考えております。まあ以上これは CES ということで1月5日から CES に出展してまいりました。あくまで参考で初めて出たんですが出たというかあるスペースを我々作りました。そこに延べ35社のお客様それからメディアの方々に多く、まあ、訪問していただきましてその我々この設定できましたこの IoT セキュリティというものをお見せすることができました。で非常に多くの可能性を持っている IoT セキュリティでございます。我々このサーバーそして真ん中にありますゲートウェイそしてデバイスエッジその部分に関しましてこの IoT のセキュリティを提供します SDK のまあ、そちらの方もご覧になっていただいた今後これをベースに IoT セキュリティに関しましてもしっかり確実なビジネスとして展開をしていくその始まりの年が今年というふうに考えています。以上です。ありがとうございます。